こんばんは、塩川佳代です。それでは今晩も、俗意識の流れを朗読させていただきます。第4章、正しい瞑想の仕方という箇所のステップ3、母を思う瞑想と他力の反省という箇所です。ページ数は95ページから、107ページとなります。ステップ3、母を思う瞑想と他力の反省。今世、どこかの宗教団体に所属してきた人は、なぜその団体に入ったのかという経緯から、動機をしっかりと検証して、なぜ他力信仰が間違いなのかを自分の心で分かってくるまで、徹底的に自分の心を見ていかなければなりません。また、今世はそうでない人であっても、みんな誰一人例外なく、神、仏や実体のないパワーを求めてきたことには違いないのです。先祖祭りに余念のない人、占いやまじない、宇宙のパワーに興味がある人、オーラ、カリスマ、ヨガ、霊感、霊視、といった言葉に惹かれてきた人などは、間違いなく他力一色です。自分のルーツを探すという名目で祖先を遡る思いもそうです。その他、他力のエネルギーは生活の隅々にまで入り込んできていると思います。他力をやっていない人はいないと言ってもいいと思います。拝んだり、祀ったり、祈ったりすることだけが他力ではありません。お金を支えに生きている人も立派にお金のパワーに牛耳られています。そのような心の世界を瞑想することでつぶさに感じていくのです。ただその瞑想は闇雲にしては大変危険です。どのような場合でも物事には順番、手順があります。あなた自身がぬくもりであることを信じず、信じられずでは、なぜ他力が間違いであるのかが絶対にわかりません。わかるはずがないのです。したがって、自分が蓄えてきた他力、それはマイナスです。その他力のマイナスのエネルギーを自分の肉体を通して知っていっても、なおそのエネルギーに牛耳られていくのです。同じことを繰り返していきます。あなたが本当に母のぬくもりを心に感じたならば、ああ、間違ってきました、と本当のあなたに懺悔の思いが吹き上がってきます。本来、その懺悔の思いというものは、あなたの中で掴んできた、作り上げてきた他力の世界を本当に小さくしていくほどのエネルギー、パワーなのです。しかし、なおも、そのエネルギーを上回る他力のエネルギーに牛耳られるというのは、どういうことなのでしょうか。そういう意味で、あなたが感じてこられたぬくもりというものの実態を、よく見極めていくことが大切です。とにかく、母を思う瞑想、そして母のぬくもり、ここがしっかりとしていなければ、他力の反省ははかどりません。間違ってきました。申し訳ありませんと、どれだけ神戸を垂れても、他力の何が、どこが、どのように間違っているのか、ということについての反省及び懺悔には、つながってこないことを、もっと真摯に知っていただきたいと思います。それほど大変なのです。私は、命がけ、という言葉を使ってきました。簡単に他力の反省ができて、心に掴んだ他力のエネルギーから自分を解き放つことができるならば、30年というセミナーの時間は必要ありませんでした。しかし、大変だからこそやりがいがあります。大変だからこそ、ほんの少しでも間違ってきた自分に気づけば嬉しいのです。他力の心は根深いです。嬉しいと感じた思いは嬉しいままでは済みません。嬉しいとそこで完結すればいいのですが、 嬉しいと感じた思いが次の他力の心を押し出してきます。行列して待っている他力のエネルギーがぐっとせり出してきます。喜んでいる私を見てください。喜びがなぜ己を表すエネルギーに変わるのでしょうか。それほど他力のエネルギーにがんじがらめなのです。しかし、それでも喜びなのです。今世、がんじがらめの自分を知ったことが喜びなのです。あなたは心からそのように思うことができますか？どんなに道通しの自分を感じても、見限らず、切り捨てず、諦めず、自分の現実と向かい合っていこうとする思いが、心の底に息づいていることを信じられますか？その思いに行き着くことが他力の反省です。だから、他力の反省には母のぬくもりが不可欠なのです。母のぬくもりが何度も挫折してしまいそうな他力の心に優しく、時には厳しく促し続けてくれるのです。ぬくもりを捨ててきた自分と、ぬくもりに帰ろうとする自分とが融合するのは母のぬくもりの中でしかありえません。本当にぬくもりの世界、ぬくもりの自分というものを感じれば、他力の世界がどんなにちっぽけなものなのかがはっきりとわかります。そのちっぽけな世界を大きく素晴らしい世界だとして君臨してきた己の愚かさをつぶさに感じます。己の愚かさです。骨の髄まで腐り切った己というものを感じたことがありますか？私は自分を捨てました。と、本当の自分を捨てた自分の叫びが心に届いていますか？他力の反省とは全てを崩していくことです。自分のすべてを崩していくことです。何もいいところはなかったのです。自分を捨てた自分は決して救われることはなかったのです。今、ここにこうして肉を持ってその事実を伝えていただいていることに、ただただ感謝の思いが湧き起こるだけです。それでも、他力の心は荒れ狂います。私を救え、何とかしろ、退け、我らを見捨てるのか、なぜ私を認めないのか、そのような思いが次から次へと出てくるでしょう。あなたは闇から闇へと自分を葬り去ってきた現実をこれから目の当たりに見ていく覚悟ができていますか？他力の根っこは深いのです。そのことをしっかりと知っていくために、これからの天性が用意されています。もちろん用意しているのは自分です。自分が自分に用意している天性の中で、じっくりと他力の心を見ていくことを自分に決めています。あなた自身、それほどの思いを自分は抱えていることを知っていますか？母のぬくもりを少しでも心に感じて、そして自分がそのぬくもりを捨てて、求めてきた他力の道、他力のエネルギーを心で知っていったなら、どれほどの大馬鹿者の自分であるのか分かってきます。分かってくるけれども、最初はまだ自分の中で綱引きです。自分が自分を脅かしてきます。大家に心を向けるな。向けたらお前を殺す。ぬくもりなどクソくらえだ。何がぬくもりだ。誰がお前を幸せにしてやった。ぬくもりなどで幸せになれると本気で思っているのか。お前が私にパワーをくれと懇願してきたのだ。今さら私を裏切るのか。言葉にすればこのような類の脅しです。また、あるいは自分が自分を持ち上げてきます。あなたには偉大なる使命があります。あなたにはあなたのやるべき仕事があります。 あなたが心に感じている世界は本物です。あなたが感じているものをあなたを通して皆さんにお伝えする時がやがてやってくるでしょう。どうぞその時は臆せずに堂々と皆さんのお力になってあげてください。あなたによって救われる人が出てきます。私は大家留吉です。というところから始まって、このような思いが伝わってきたなら、さてどうでしょうか。難しいですね。どこでどのように判断すればいいのでしょうか。しかし、受けているメッセージの中に、どこか一点おかしいところがあるのです。もっともらしい中にも、微妙におかしいところがあります。第一に、偉大なる使命など、誰も持ち合わせてはおりません。人を救っていくことの意味も取り違えたならば、それは教祖と信者の恩賞となって、その腐れ縁を断ち切ることはできません。大体において、みんな人を救うということを美談だと感じています。困った人の力になることが美徳のように思っています。人の命を救うとか、今困っている人の何かお手伝いをしてあげるとか、そういうことならば何も問題はありませんが、人の心を救う、人の心を導いていくということになれば、これは全く事情が違います。他力のエネルギーが蔓延している中にずっといたから、なぜ心を救うことが間違っているのか、なぜ心を導いていくことがいけないのかという根本的なことが理解できなくなってしまっているのでしょう。自分自身が今どのような状態の中にあるのかを知らずにいるのです。自分に自分が踊らされて完全なる上下関係、区別、差別の中にあることが見えないのです。心が暗く、苦しく救ってほしいのは自分なのです。その自分を捨ておいて人の心を救う、人を導くとはどういうことなのでしょうか。この学びに今世集い来る人、そして本書のような類の書物に関心がある人の多くは、過去において神の言葉を聞いてきた、いわゆる霊能者であるとか、人の心を救い、人の心を導いてきた教祖であるとか、そういうことをしてきたと思います。だから、なんとはなしに、セミナーに心が惹かれるのです。あるいはこれだ、これしかないとセミナーに通い詰めるのです。しかし、セミナーに集ってきたからいい、セミナーに通い詰めたからどうということではありません。すでに述べてきましたが、問題は、あなたの動機です。あなたの動機は、あなたの心癖ということです。その動機を見る、動機を検証する中に、あなた自身の修正されなければならない心癖がはっきりと出ているのです。何者にも優先してセミナーに集ってくるというのは、形としては熱心かもしれませんが、それはあくまでも形であって、そこから本当に正しい道、真実への道を歩いているかどうかは判断できません。とにかく、セミナーに集ってきた人たちはもちろん、本書のようなジャンルの書物を読み漁っている人たちの中には、たとえ今世の肉とか肉の環境は、俗に言う霊能者とか教祖などというものから、かけ離れていても、一番犯してはならない題材を過去に重ねてきた人が多いと思います。それだけに地獄の奥底を経験済みのはずです。ましてや私、大家留吉と肉で出会うということは大変なことなのです。こういう表現をすれば、いろいろと曲解されるかもしれませんが、あなた自身が本当の意味での敏感になれば、私の思い、私の言っていることがよくわかると思います。そして私というものを正しく感じていくことができると思っています。私は皆さんを地獄の奥底から 決死の覚悟で這い上がってきた意識であると感じています。まだその自覚が薄い人も多いと思いますが、私はそのように感じさせていただいています。そのことをしっかりと自覚されて、そして自分の深い決意のままにまっすぐに進んでこられたのが、塩川佳代さんであると私は認識しています。彼女に習えとは言いません。人にはそれぞれのプロセスがあるからです。ただ、チャンスを生かすことが大切なのです。チャンスはそうたびたび巡ってきません。チャンスに決意する。決意すれば後には引かない。他力の反省を続けていく中で、この思いを確認していってください。他力の反省は喜びです。喜びで、愚劣でどうしようもない自分と出会っていってください。教祖様、何々様と崇め立て祀られてきた思いは、少々の反省では拭い切ることは難しいと思いますが、どうぞ死ぬまで続けていってください。そして信者の立場も同じです。救ってください。助けてください。何とかしてください。パワーをください。立っている場は違っても、向いている世界は教祖と共通です。一蓮托生の世界に共に沈んでしまっているのです。教祖が暗黒の世界に沈めば、その信者もまた暗黒の世界から出ることはできません。したがってその心でいくら、大家留吉、大家先生と思いを向けても、私は答えることはないのです。まずその暗黒の中から半歩、一歩と出てくることです。それではここで、瞑想を、共に瞑想していきたいと思います。100ページに戻ります。太字の部分。私は自分を捨てました。と、本当の自分を捨てた。自分の叫びが心に届いていますか？そういう現実があなたの中にありますでしょうか？それともまだ他力の心を引きずっているでしょうか？例えば私を救え、何とかしろ、大家我らを見捨てるのか？なぜ私を認めないのか？あなたの心の中はどうでしょうか？あなたの現実を直視してください。そしてそこからあなたの一歩を前に踏み出す、その勇気というか覚悟というか、それを自分の中でしっかりと決めてください。それでは瞑想をします。どうぞ、私は自分を捨てました。どうぞそちらの方に心を向けてみてください。